常任理事、延べ2人と題しまして、私先生より説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。待ち望むことと述べ伝えること、どっちが先でしょうか。待ち望むという全くの受け身か、あるいは述べ伝えるというの積極的な能動か、どっちが先に来るでしょうか。本日の聖書箇所では述べ伝えるということが先に書かれております。また聖書において箴言には、待ち続けるだけでは心が病む、叶えられた望みは命の木というふうに記されていまして、待ち望むことと述べ伝えることの両方が必要であります。これを考え出すと鶏が先か卵が先かの話になってしまいそうですので避けますが、今日は降臨節に入ったということもありますので、待ち望むということからお話ししたいと思います。主が来られるのをひたすら待ち望むという待ちの姿勢は、私たちが人生のさまざまな場面で待ち望んでいますことよりもはるかに深いものです。それがひたすらという言葉で言い表されていますけれども、主が再びやって来られるのはいつになるのか全く分かりません。今ここに来られるのか、あるいは自分自身はこの世を去って次の世代でやってくるのか、全く見当がつかないのであります。それはなぜかと言いますと、主がやって来られるということは全く私たち人間の思いを超えた驚くべき、恐るべき出来事だからです。不可思議な出来事だからです。私たちは自分が思いもよらなかったこととかものをプレゼントされた時の方が、予想できていたようなプレゼントをもらうよりも嬉しいものです。ただし今日のような物語性の薄い世の中に生きておりますと、私たち人間は想定外のプレゼントをもらった時に、何とも言えない喜びを感じるよりも、えも言えない恐怖のみを感じてしまう場合もあるようです。それでもなおサプライズのプレゼントなどを演出したりして計り知れない喜びを演出しようとするもんですから、話はなかなかややこしいと思います。ともかく私たちはこの日常の生活で失われつつある物語性を取り戻していく必要があるかと思います。私たちはこの世の中を現実だけによって生かされ歩まされているものではありません。必ず 何かしらの物語によって生かされています。そこに物語がなければ私たちは一歩も前に踏み出すことはできません。思い返しますと、40〜50年前は例えば愛情物語という映画とか、小さな恋の物語という漫画なども広くみんなに知られていて、世の中は今よりは 物語性に満ちていたように思います。それに比べますと今日の世の中からはその物語性が失われようとしています。例えば LINE という通信手段がございますが、それに参加していますある友達の返信が数分遅いという理由だけでその友達がそのグループから排除され、その人は絶望してしまうという事態もよく起こっていると聞きます。数分間も待てないというのはなんとこの物語のない世界なのだというふうに悲しくなってしまいますが、あなたは決して絶望することはありません。また私たちにはこの聖書という主なる神からの最高の物語が用意されていますので、私たちはこの聖書に書かれています物語によって新たな一歩を踏み出すことができるのです。この対抗説というのは主の降誕をひたすら待ち望むシーズンです。ヘロデ王という悪しき王様が支配したその小倉期時代に、その社会の中でも最も弱くて虐げられていました羊飼いたちの上に、まず星の動きによって主イエスの誕生が告げ知らされました。羊飼いたちは暗闇の中で光る光に望みを見出し、ベツレヘムの馬小屋の中での主イエス様の誕生の場所へと導かれるのですけれども、その道行きの一瞬一瞬は主の誕生をひたすら待ち望む、えも言われぬ喜びに満ち満ちていたのではないでしょうか。すべてが不思議な出来事でした。星の光に導かれ、自分たちを救ってくれる王様に会いに喜びさんで出かけていって、その馬小屋に入ってみれば、そこには貝羽桶に寝かされた赤ちゃんと貧しい夫婦がいるばかりでした。しかし羊飼いたちはその情景が天使からあらかじめ聞かされた通りだったので、羊飼いたちはすぐにその貧しい夫婦の赤ちゃんが私たちを救ってくれる本当の王様であるということを確信することができたのです。このように主なる神からの物語は私たちに思いもよらない限りない喜びをもたらしてくれます。私たちはイエス様のご降誕という出来事をこんなに暗い時代にあってもいつも得も言われぬ喜びに満たされながら待ち望み続けるようになります。それはヘロデ時代の羊飼いたちと変わりがありません。このように私たちの思いを超えたサプライズの喜びをもたらしてくれる主なる神からの物語を信じ続けるには、一方でそこにある確かさがないと続かないと思います。信仰における確かさとは一体何でしょうか。羊飼いたちが馬小屋で貧しい夫婦の赤ちゃんでありますイエス様が誠の救いの王様であるというふうに確信することができたのは、前もって天使たちの予言があったからでした。そこに確かさがありました。羊飼いたちの時代には 日常生活において天使たちの存在が今よりも間近に感じられるような物語性があったのかもしれません。残念ながら今の私たちがそのように天使たちのことを間近に感じることはなかなか難しいようです。すべての人々が天使たちを感じることができるわけではありません。そこで今日は少々語り口を変えまして、今の私たちが主を待ち望んでいることの確かさについて語ってまいりたいと思います。フィリピの信徒への手紙には有名な聖句として、しかし私たちの本国は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待っています、という聖句がございます。私たちはキリストが統治する新しいエルサレムが現れるのを待ち望んでおります。さてここでこの私たちの本国は天にありますの本国という言葉をより親しみのあるふるさとという言葉に置き換えて、私たちのふるさとは天にありますと語る方が私たちの身につまされてくるのではないでしょうか。私たちのふるさとは天にあるんですよ。みんなで一緒にその天のふるさとへ入れられましょうと説く方が伝わっていくかもしれません。現実、事実、明治時代の牧師さんにはこのような語り方をする方が多く見られました。それには理由がありまして、それは明治時代の中頃に、国を挙げてのふるさと探しの時代が訪れたからなのです。ふるさとという言葉は万葉の頃からもうすでにありまして、まあ、ご承知のように百人一首なんかの短歌でも使われていますけれども、明治時代の半ば1880年代よりこのふるさとという言葉はそれまでになく盛んに語られるようになりました。例えば私の出身は鳥取藩ですよとか、私は高知県の出身ですよとか言って、都会に集められた人たちがそれぞれの郷土を懐かしむという心情が拡大されてきまして、そこにいわばそれぞれの、まあ、ふるさと物語が物語られていったのです。例えば、調べましたところ、綾山さんという東大生がいまして、その方が明治の半ば頃に東大に入学しまして東京での生活を始めた時に、ふるさとの土産という本を出版しまして、自分のふるさとの人々にそのふるさとの土産という自分で書いた本をお土産としてプレゼントしたそうです。その本の出だしを読みますと、当時の日本の国を覆いつつあったそのふるさとに対する人々の思いを推し量ることができます。ふるさとの土産という本は次のように始まります。人誰かふるさとを愛せざらん、ふるさとには最愛なる父母のいますものを、人誰かふるさとを慕わざらん、ふるさとには最愛なる兄姉のいますもの、里を愛し里を慕うは人情の常、あえて怪しむべきにあらざるなり。 いかがでしょう。皆さんこれを読んでそうだそうだなと思う、うなずく方もおられるかと思いますけど、それはこの時代に形作られましたこのようなふるさと物語がその人のうちにまだ働いているからです。しかしこの阿山さんという東大生の文章を冷静に読みますと、そこにはかなり強引な決めつけですとか断定が数多く見られることが明らかになります。例えばこのように、安易にですね、全ての人が自分のふるさとを愛しているというふうに断定できるでしょうか。中には、様々な事情でふるさとを飛び出してきて、ふるさとに対して距離を置きたいと思っていた人も同様に多くいたはずです。ふるさとを愛しふるさとを慕うは人情の常というふうに安易に断定できるものでしょうか。これは一東大生の記した文章にすぎませんけれども、この明治の中頃の時代にはこのような感じのふるさと物語が多くの人々によって語られて形作られていきました。そしてこのようにそれぞれのふるさとを愛するという叙情がつつ裏裏まで浸透することによって日本という国の統一感ですとか一体性が形作られていったのです。つまり今日の日本に続きますこのふるさと物語というのは明治時代にですね、人々によってかなり強引に形作られた物語だったのです。しかしこのふるさと物語には最初の設定からして人々をバラバラにする要素が含まれております。それはどういうことかといいますと、それぞれの人のふるさとはそれぞれ違うということであります。鳥取県人のふるさとと高知県人のふるさととは同じ場所ではありません。違う場所です。ですからこのふるさと物語を良いものと信じてこの物語を生きたとしても、最終的には結局私たち人間はバラバラだという思いにしか至らないのではないでしょうか。この物語はせいぜい都会で出会った2人がたまたま同じふるさとを持っていたということでしばし喜び合うといった程度のことにしか過ぎないと思います。でもこのふるさと物語というのはなかなかしつこくて、今に至るまで何回かの消滅の危機があったと言われておりますけれども、例えばディスカバージャパンとかいうなどという新しい言葉で語り直されまして、そして今まで連綿と語り続けられております。このような事情をわきまえますと、今例えば特に若い人なんかが、私には本当のふるさとがなくて私は全く孤独だというふうに思い込んで、絶望しておられる方がいたとしてすれば、そのように絶望する必要は全くないということが知らされるでしょう。私たちはむしろ積極的に明治時代に人の手によって作られましたこの ふるさと物語を捨て去っていきたいと願います。何も恐れることはありません。なぜならば私たちには主なる神から誠のふるさとの物語が与えられているのです。私たちのふるさと、本国は天にあります、というこの聖書が語るふるさと、本国は一つの場所を指しています。それはヨハネの黙示録では新しいエルサレムと呼ばれています。新しいエルサレムは一つしかありません。すべて信じる人たちはその一つところに集められて、主イエスの永遠の祝福のうちに生かされるようになるのです。それで私たちは主がそのように来られるのをひたすら待ち望んでいるのですが、ではその私たちを支え続けております確かさというのは何でしょうか。それは聖書が物語られていることの確かさです。それは人が作った物語でもなければ、人を結局バラバラにする物語でもありません。主イエス様ご自身が私たち人間のところに降誕されて、口づてで物語られている物語であり、人々を最終的に一つところに集めようとされる物語であります。そこには神の救いに至る知恵、そして神の愛のご計画があります。人はこの世を事実だけによって歩まされているのではなく、必ず何らかの物語によって生かされていると申しましたが、それゆえ一つの物語から別の物語に乗り換えるときに苦しみを耐え忍ばねばならないこともあります。3節から、その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け作り話の方にそれて行くようになりますというふうに記されていますけれども、ここで意味します作り話というのが具体的にはどういったものか、一つ今日は皆さん気づかれたのではないかと思います。私たちは隣人に聖書を物語るとき、忍耐強く十分に教えていかねば伝わりません。そしてこの私たちのその忍耐強い活動を支えるのも、また聖書に物語られております主の救いに至る知恵、そして神の愛のご計画の確かさなのです。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日はこの降誕節第一主日に私たち兄弟姉妹を御前に集めてくださり感謝します。あなたの救いの光が貧しい羊飼いたちに届けられ、そして今私たちのもとにもありますことを感謝し、あなたを褒めたたえます。どうか私たちが喜びを持ってあなたの再臨を待ち望むことができますように。あなたの愛のご計画、あなたの知恵の 確かさに支えられて、私たちが御言葉を隣人に物語っていくことができますように。世の中は夜明け前の闇夜の中にありますが、私たちがさまざまな作り話の方にそれることなく、あなたが物語ることに確かにより頼んでいくことができるようにしてください。今新型コロナウイルスは再び勢いを増し、ことにヨーロッパにおいて多くの方々が罹患され亡くなられております。どうか主よ、あなたがそれらの方々を慰め癒してください。また私たちもそれらの方々を覚えて祈り続けることができますように。私たちを孤立させようとする悪しき物語から私たちを解き放ってください。この別府の町もクリスマスに向けて祝福の時を迎えようとしています。市民の一人一人が与えおもてなしする喜びのうちに生かされ、やがてキリストの喜びを知ることができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられます私たちの救い主イエスキリストの御名によって祈り願います。 Amen.